みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、年が明けてもう20日ほど経とうとしていますが、この番組としては明けましておめでとうございます、はい、ということになります。さあ、2025年、今年はどんな一年になりますでしょうか。
そうですね、まあ何といっても万博ですよね。
そうですね、関西万博、
関西万博もね、はい、間もなくスタートでありますし、これがまあ、これまでなかなか盛り上がらないとかですね、いろんな問題もありまして、
はい、
割と消極的な、報道とかもありましたけども、まあ、ここへ来て始まるわけですので、また始まってしまえば盛り上がると思いますしですね、何より宮脇さんは前の万博ご存じないでしょうけど、
はい、
僕は中学2年だったんですね。生まれてないよね。
生まれてないですね。
よかったね、よかったねってことはないけど、生まれてない、中2だったんですね、
はい、
で南海電車乗り継いで御堂筋線で行けたんで、よく行きまして、一人でも行ったし家族でも行ったし、
あ、もう何回も行かれたんですね。
その時にですね、やっぱ2つあって、はい、1つは外国人を初めて見るとか、それから外国のパビリオンで、あ、外国っていうのが身近に感じられて、
はい、
あ、なんか子供心には外国行きたいなというすごい思った記憶があるんですね、それから動く歩道とか、はい、携帯電話とかっていうのはそこでデビューしたんですよ。
はい、自動改札も確かその頃にと伺った記憶がありますが、
だからそれが70年万博の時に、今は当たり前ですけどね、そういう最先端のものができた。あと、これ笑い話ですけど、電気会社、家電の会社が人間が自動で洗う洗濯機とかね、
はい、
いうのがあって、
はい、
であれ、それこそ水着を着たお姉さんが入ってね、自動で洗うわけでも子供心に目が手になってましたけど
面白い、
うん、だけどそれが今介護のところで使われてるわけですよね、自動で、まあ面白いですよね、その最先端の技術を目にして、でそれが子供さんたちの多分いろんな職業にもつながったりもするので、ぜひこれはね、子供さんたちのためにもね、成功してほしいし、だからまあ和歌山県としては小中学生の皆さんに、
はい、
まあ、希望する学校ですけれども、入場券とバス代の補助を出して、できるだけ大桁での方、まあ、おそらく半分ぐらいの学校が今参加してくださるような予定になってますので、ね、うん、
はい、
で和歌山ゾーンっていうのがありますの で、
そ、 です、ね、
そこでは4メートルの高さのトーテムに映像を映す、はい、映像もその国際的に有名な映像作家の方に作っていただくということで、
はい、
それが一つ。あとはパフォーマンスをする舞台と、でもう一つは和歌山のスイーツ、はい、フルーツを楽しんでいただくバーカウンター、
はい、
梅酒とかお酒もですけど、そこで世界から来た人に宣伝をして、和歌山に、まあ、その流れで来る方はいないかもしれないけど、リピーターっていうか、うん、
はい、
ああ和歌山また来ようと思っていただくとか、あと実は作戦があって、
はい、
半年間ですね、外国のパビリオンたくさんありますから、その外国のパビリオンに働く外国の方って、ね、何千人もいるわけですよね、その方たちをその和歌山ゾーンのスイーツのバーカウンターに、なんかディスカウントチケットかなんかでお呼びしてね、うん、
はいはい、
その食べてもらおうかと思って、そしたら口コミでね、なんか和歌山のも美味しかったでみたいなんで、
はい、
自分たちもまたリピートしてくれるかもしれないし、地元へ帰った時に和歌山行こうかと、
はい、
いうことにならないかという、ちょっと魂胆があるんですけどね、どうぞ宮崎さん、どうですか、万博は行く予定は。
そうですね、なんかこう小さい子供2人連れて行けるかな、人混みの中とか思いながらも。
確かにね、小学生以上だったらまだね。
そうなんですよ、でも行ってみたいし、何人かお母さんがいれば大丈夫かなとかね、
ママ友と一緒に
ママ友と一緒に出かけようかとか。
そうですね、はい、あとその、まあ、我々和歌山県としてはね、
はい、
万博に向けていろんなその観光の仕込みもしてましたのでですね、はい、つまりあの万博来た人が思い立って和歌山に来ることがないわけですよ。我々去年何したかっていうと万博に合わせた観光の商品造成をして、
はい、
それで、もう和歌山に来る日程を組んでもらったような商品を宣伝させてもらってたんで、
はい、
お客さんもまたあの去年に引き続いてですね、うん、インバウンドの方がたくさん来てくれるんじゃないだろうかと期待してます。
はい、
だいたい去年でほぼコロナ前に戻りましたので、これが万博を契機にそういう我々が宣伝した商品に乗って、あるいはもともと和歌山に来る予定だったのが万博もあるしっていうことで、はい、来ていただいた方をどうやって受け入れるかですね、それをぜひあの楽しみにしていきたいと思いますけど、一方で増えれば増えるほど受け入れ施設が足りないとか、うん、あるいはいろんなお客様がいらっしゃるんで、はい、熊野古道なんかはいわゆるリュックサク所って、うん、公営のバス乗って、
はい、
交通のバス乗ってあれですね、普通のバスに乗って、民泊で泊まられる方もおられれば、あるいはその富裕層なんですけど、そのやっぱりラグジュアリーなホテル泊まりたいっていうことなんですけど、うん、なかなかラグジュアリーなホテルが和歌山ないもんですからね、力を入れてラグジュアリーなホテルの誘致もやっていきたいなと思っています。
はい、
まあ、白浜を中心に避難の方ですね、候補地はいくらでもありますから、はい、それをまた仕掛けていきたいなと思っています。それからあとは去年の政策の流れでいけば、
はい、
子ども食堂もどんどん増やしていきたいですし、
はい、
それから脱炭素のですね準備もだいぶ進んでますので、これをいろいろ進めていきたいと思ってます。エネオスさんが、
はい、
SAF という航空機燃料を生成していただくのが2026ですので、
もう来年ですね、
来年なんですね。ただその準備もありますし、それから去年からその、航空燃料 SAF の原料となる、廃油、家庭で使った天ぷら油の回収実験なんかもしてますけども、
はい、
これもうまくいけば、はい、もうより大規模にですね、県下1円で天ぷら油を集めて、うん、それをエネオスさんに使っていただくような仕掛けもできないかというようなことも考えていきたいと思ってますし、あとは今企業の森というですね、
はい、
民間の会社が和歌山のいろんなところの土地を借りて、山ですけども、で地元の森林組合の方に維持管理を任せて、
はい、
まさに木を切って植林するような間伐するようなそういう事業があるんですけど、これも今年はですね、
はい、
しっかりと増やしていきたいなと思ってます。これまでの延長線上でやってきた政策をブラッシュアップしてですね、さらにその先につなげていくようなことができればいいなと思っています。
はい、
それからそういう意味で言うと熊野白浜リゾート空港というのが、
はい、
これもねおかげさまでこの10年でなんとお客様が倍になってるんです。
すごいですね、倍というのはね、
だいたい年間10万人ぐらいのお客様がこの10年で20万人になってますね。
はい、
でこれは今羽田白浜間1日3便の JAL さんが飛んでくださってるんですけど、はい、なんとこれ4便にしていきたいですし、それから国際的なチャーター便もですね、
はい、
私が知事になってから、ベトナムとか、韓国を飛ばしてもらってるんですけど、できれば今年は台湾のチャーター便をですね、飛ばしたいなと思ってまして、5月に台湾行って、
はい、
交渉に行ってこようかと思ってるんですけど、職員さんが事前にいろんな準備をしてくれるんですけどね、そうやっていく。それから国内のチャーター便も、
はい、
去年の冬だいぶ飛ばし始めてます。そういうつまり和歌山のこう温泉とか、それから冬寒いところから暖かいところに来てもらえるっていうメリットもあるの で、
はい、
でそうやってお客様をどんどん増やしていくと、20万人を30万人40万人でこう増やしていくと何がいいかっていうと、実は県としては滑走路が2000メートルですので、
はい、
今ねこれも番組で言いましたけど、なんとか2500に しないと大型機が降りない、うん、大型機が降りないと、残念ながら国際便がなかなか飛んでくれない、いうことなので、いずれに1500にしたい、うん、
はい、
これがやっぱり数百億円かかりますので、国の補助金をいただかないといけないんですけど、
はい、
国の補助金をもらうためにはコストベネフィット分析というのがあって、いわゆるかけたコストに対してベネフィット利益が1を超えないといけないんですね。で今のお客さんの数だとなかなか数百億円の投資をして1は超えないんですけど、さっき言いましたように国内便国際便のチャーター便、うん、あるいは国際便の定期便、
はい、
そして、羽田4便かというようなことをみんなで努力して、これはあの近隣の市町市町の皆さん、
はい、
とかですね、あるいはあの県もインセンティブをつけて、地元から飛ぶ人の料金を割引するとか、
はい、
JAL もその空いてる便があるんですね、時間帯によっては。
あ、なるほど。
で空いてる便に乗る人にインセンティブをつけるとか、
はい、
そんなこともあって増やしていければ、まあどうでしょうね、4年ぐらい先をめどにしてるんですけど、
はい、
お客さんを順調に増やしていければ補助金申請ができるようになると。補助金申請ができてそこから着工ということになります。でその間いろんな技術的な調査とか、
はい、
環境の調査とかやりますのでですね、まあ、2030年代半ばにはうまくいけば2500になる。でその頃になると串本のロケットが年間30発、
はい、
飛ぶようになってますので、外国のその衛星の技術者も、来ますからね、外国からの便もかなり賑わうでしょうし、うん、あるいはその時にロケットの組み立てが、
はい、
できるようになってればですね、2030年半ばには熊野白浜リゾート空港を中心に機内一帯の大きな開発が、
うん、すごい
夢じゃない。そのスタートを今年ですね、いろいろやっていきたいと。
そうですね、和歌山も国際的な県になりますね。
そうですね、だからなんとかその組み立て工場ですね、年間30回打つと絶対あの群馬で作って運ぶよりは地元で組み立てた方が安いということで、はい、スペースワン社がおっしゃってくれてるので、なんとか東室郡西室郡のあの辺りにですね、ロケットの産業集積をしていきたいと思ってます。そうするとね、やっぱり労働者もいりますので、例えばそのために今ある機南の方の高校に工業科を増設するとか、うん、工業高校の数を増やすとか、
はい、
あるいはまあちょっとこれは夢の夢なんですけど、県立の高専、今御坊に国立の高専があるんですけど、はい、機南にさらに県立の高専みたいなものを作ることによって、そのロケット産業の集積の人材をですね、育てていくようなことも将来的には考えたいなと思って、これも今年から勉強始めたいなと思っているところです。
はい、
まあ、今年あの宮脇さん一家にとっても
そうです、ね、
我々和歌山県民にとっても良い年になることを祈っております。
はい、周平さんもどうぞ素晴らしい一年になりますように。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。